メモね、どうあれにしようかな。実家メモは結構あるんですけど、ね、九州、沖縄あるある、帰省と台風が重なるとか、いうのもあるんですけど、
なんともマジであるあるっ
すね。マジである
なんでしょうね。
熊本はみんなワニマが好きとか、熊本の熊本出身なんで、ワニマのちょうどライブやってたんですけど、今日はワニマのライブで人多かわいみたいなことをお姉ちゃんが言ってました。その前日友達も言ってました。全然興味なかったな、ワニマらしいんですよ。
ハイトーン多いですよね最近。別に
ハイトーン
声高い人めちゃめちゃいるんですか。
どういうことですか。
あの今売れてる方たち。
お
お、マン君、
ワン君
そうだし、
それちょっとね、別にあれじゃないんですけど、はいはい、オフィシャルヒゲダンディズムそうですよね、
うんうん、キングヌーも、
キングヌー、ミセスグリーンアップル、うん、アレキサンドロス、うん、あ最近ビーファーストとかの、
はい、
あとダイスとか全員高いんですよ。
お
っていうメモ。いやだからカラオケしんどいんですよ。
ああ
、カラオケしんどいかも確かに。
逆に低くてなんかいい人って言いましたっけ。そう、
低い、低音で、
あのなんか、うん、その昔のやつ入れられて聞くとやっぱ低いですよね。チェッカーズとか。低いっすよ。低いっすよあれ。
ああ、そっかそっか。あ、まあなんか
裏声はいかないじゃないですか昔。裏声をだからハイトーンとか、ハイトーンもハイトーンですけど裏声結構使うんですよね。
ファルセットみたいな
こと、ミックスボイスとかなんかそういう感じですよね。
ああ、
だからいやネットでもなんか最近多くないですかみたいな記事もあって、
なるほど、
どういうことなのかちょっとよくわかんないんですけど、
わかりやすくうまいっていうのもある
多分そうです
けどね。 YouTube とかで見て、うん、まあ、分かりやすくうまいじゃないですか、うん、裏声とかって高音とかって、うん、っていうのはなんか分かりやすさの一個の
まあ指標っていうか、う
ん、っていう感じはなんとなくするんですけど、
歌唱力とかじゃなくて歌詞とかじゃなくて、うん、高い声が出ればなんとなくそのプロっぽいというか、うん、
真似できないみたいな、うん、真似できたらすごい、
うん、だ TikTok とかも高音の男性とか結構バズってるのが多くて、まあ、そういうことなのかなと思ってたんですけど、
うん、
そうですね、なんか女性ボーカルそのままいけますみたいな、
そうそうそう、
あと結構バズりやすいですよね、はい、
そう、まあちょっと中性的っていうかなニュアンスも
受けるのかな、
いかにも男性っぽいとかいうのが、
ちょうど甥っ子が今高1なんですけど、
うん、
なんか家に脱、うちのお姉ちゃんの脱毛器あるらしくて、
うん、
でそれ脱毛してるらしいですよ。
うん、
中性的から思い出しましたけど。
いくつなんですか。
15、6。
ああ、まあ、まあ一番ね自意識がある年齢だし。
ひげと腕と足。
家にあったらやってたかもしれないですね。そなかったっていうだけかもしれない。
僕たちはあれですよね、なんかこうやってなんかクリなんか泡かなんか。
ブラジリアン的な。
いやなんか。泡出して脱毛するみたいな
のありますね。
そうなんですか。
あるさ、
高校の時使ってたけど。
高校の時、
へ
うん、一回使ったけどすね毛一回それで抜いた気がする。
効果あるんですか。
いや、バーってバサって抜けるんですよ。それ、
あ、それやだ。10円ハゲみたいな。
そうそう、塗ったとこは10円ハゲみたいな。
ああ、そっか。
で一気にバーって塗って
くまなく、
そうそうそう。
逆に言うとじゃあ今の理論で言うと、逆に言うと女の子の歌手は逆にちょっと女の子にしては低いなっていうのが出てきたら整合性が
取れる
気がするんですけど、高いっすけどね割と。
あいみょんとかどっちなんですかあれって。
あいみょんは割と普通の方ですよね。でもミレとか、
ミレって
ミレとか
二列回線の人ですか。あ、違うわ、
ミレ
イ MALET ですよね。
ミレイとかエメとか、
あ,
の
そう
あの辺は全員高いですけどね。
まあそっか、それはじゃあまあそっか、
ファーストテイクの影響やっぱあるんですかね。
ああ、
もうちょっと別になんだ、金子綾乃とかどうでした
っけ。あ、金子綾乃は高くないです。
ああ、そうそうそう、そうそうそういう普
通のテンションというか
乗り回りそうだなって
感じ。
あの子割と低かった気がする。あの 湘南ら辺出身の
風、
いや違う
女の風は低い
ですけど、女性優という
あれは低いですけど、
あれは男臭くて、まあ、高くはないか、
あ湘南の女性います、
いや、もっとってい
う、あれ湘南系の
イリイリ IRI、
あーイリか、
イリ、あの子割と低めでわざと歌ってる、
あ、そうそう、最初聞いた時は男かなと思いました、
あーそうそう、
ちょっと高めの男かなと
思いました、そうですよね、
はい、寿司
そんなメモだったんですけ
ど、じゃあ次のメモ
です
、僕行っていいですか、
じゃあどうぞ、
ちょうど1週間ぐらいちょっとあの実家熊本で帰ってて、でちょうど昨日帰ってきたんですけど、1週間ぐらい夏休みいただいて、
うん、
でまあ、地元が、まあ、どちらかというと熊本よりもちょっと南のちょっと田舎の方なんですけど、
うん、
でいろいろ、まあ、回ってたら、これまあ地元の友達もなんか、あそうだよねって言ってたんですけど、
うん、
地元むしろユニクロにいる人の方がおしゃれなんですよ、
あほう、
普通の、そう、普通になんか買い物してる人とか街中いる人とかよりも、うん、断然ユニクロにいる人の方がおしゃれ、
なるほどなるほど、それちょっと面白いですね、
だからもうと、だからまあトレンド、ユニクロはもうある程度トレンドも掴んでるし、着こなしもそうなんですよね、色の取り入れ方、着こなし、タックインとかもユニクロの方が全然多かったし、
うん、
だからむしろなんかね、地元のおしゃれレベルはユニクロが上げてる、
なるほど、まあそっか、うん、おしゃれの民主化じゃないけど、
うん、
まあ、でもあれそうですよね、ユニクロ最近見ててなんだっけな、ユニクロのスタッフページみたいなのありますよね、
そうなんですか、
ここの、あ今あるんですか、
確か
スタッフスナップ的な、
スタッフスナップ、まあ、古いので言うとウェアじゃないけど、
その、ユニクロもあるんですね今、
なんかで見た気がするんですよ、その直でユニクロの本 URL から行けるのかどうか、なんか変なたどり方してたどり着いたんで動線は忘れたんですけど、ウェブ上のでもなんかパッと見たら別にユニクロじゃないって言ったら失礼ですけど、
うん、
普通におしゃれな女の子男の子が普通にコーディネートしてるみたいな絵がバーって出てきて、うん、あでもこれがそっかユニクロ、まあそっかそっかそうかみたいな、
でまあ、そこと関係あるのか分かんないですけど、
すみません、
いえいえ、そこと関係あるのか分かんないですけど、まあ、セカストン結構回ってったんですよ、
うん、
セカストと地元のリサイクルショップトータル10軒ぐらい回って、
うん、
で初日はそこのユニクロいた人の方が全然おしゃれだったっていう地元のエリア回ってたんですけど、
うん、
もうその時、まあ、学生の頃は僕がまだ高校生の頃とかまだいいブランドとかあったんですけど、もう今何もないですね、
リサイクルショップ
も何もいいもの、
うんうん、
まあ、いいもの全部ない、何もないというとあれだけど、
うんうん、
サイズ、まあ、サイズ的にもちっちゃいの多いし、まあ、ブランド的にもちょっとみたいな、うん、で質も、質も数も低い、あ低いというか、まあ、数も少ない、質も低いっていう感じ、
うん、
でうわー一個も買えないわと思って、
うん、
で次の日もうちょっと街、まあ、一番中心の方よりのセカスト回ってたんですけど、
うん、
まあ、そっちの方が全然数は
あっ一応あるんだ、は
い、
中心
部だからもう地方の地方はもうリサイクルショップ行っても何も掘り出し物ないなっていう、
あ、
まあ、アメリカとかだったらまだ昔のリーバイスがとかっていうのがあるかもしれないけど、
うん、
もうあのリサイクルショップももう一日中しちゃってて物が、
うん、
だからもう今売ってるのって多分僕と同じ年代とか3、40代が売ったものがあるんですけど、
うん、
僕が3、40代の頃ってもう多分ユニクロとかが結構強くなってた時期で、みんなブランド物そこまで買わなくなってた、
うん、
まあ、昔はなんかみんなブランド物買ってたっていう感じだったんですけど、
なんかちょっと分かってなくてもなんか買わなきゃいけない
みたいな
時はまあ昔の方が強かった、
でそこでなんか掘り出し物がみたいなとこあったんですけど、
うん、
今もう結構ユニクロめっちゃ多かったですね、ユニクロの古着とか、
あ普通にね
セカスとかもこんなユニクロいらんわみたいな、向かい旧ロゴのユニクロとか、
あまあね、ちょっと界隈では価値が上がるんじゃないか云々とか言ってたあれもありますけど、
あそうなんです、リサイクルショップはある程度都心部に行かないと、ダメっていう気づきでした、
まあ
ね、うーん、あんまなんか、まあ、次はそっちの方を回ろうと思います、次帰った時は、
うん、でもそうですよね、いや
たことは思います
ね。うん、もう回転しちゃってますね。うん、完全に。
だから今もなりつつあるだろうし、本当に15年後、10年後とか、まあもっと経って、誰かが古着屋がまだ残ってるとしたら言ったら、まあユニクロと H&M とザラしかねえな、みたいな。未来の古着屋になる可能性もあります
よね。うん、地元にも H&M できてたんで、
その、うん、
錆びれたっていうか、昔流行った20年前流行ったみたいなものに、うん、で次は多分セカスユニクロとかになるでしょうね。
うん、あとなんでこの時代こんなオーバーサイズの服しかねえんだよみたいな。
あ、でも今逆でしたね。ほぼ S しかなかったですよ。 S と M しかなかった。肩とかもちょっとあったんですけど、ほぼ S か X。
あ、でそれは一応だからみんながもうちっちゃいよこれっていうのがちゃんと出されてるっていうか、
うん、
ああ、そういうことね。
多分ちょうど多分10年前とか、10年前ぐらい買ったやつですよね。
ああ、ああ、そっかそっか、まあそうですね。
うん、10年前のやつが手に入りやすい感じある。
うん、
ね、
うん、
10年前か。セカストは、まあセカストっていうかリサイクルショップは、
うん、
結婚してまあ出すんでしょうね、整理とかで。
ああ、
杉さん、
じゃあファッションっぽいやつで、新しいの裏にあるんで持ってきますっていう言ってくれる時あるじゃないですか、お店で。で別にありがたいじゃないですか、うん、普通にまだねラックにかかってるんじゃなくて新品があるなら、
うん、
で ありがとうございますっていつも思ってて、まあ、その時も思って、家に帰ったんですよ、
うん、
そしたら新しいの持ってきますがダメなパターンあるわって思ったのが、ちょっと前にアフィックスのバケットハットを買ったんですよ。でまあちょっと説明すると、バケットハットなんだけど、割と柄がちょっと水色っぽいトーンがメインなんだけど、それが微妙にグラデーションになってて、要するに多分個体によってそのグラデーション具合が違うんでしょうね、きっと。で家に帰って試着したのと、あれ全然イメージ違えだみたいな。あれ試着し、これもっといい感じにここがちょっと白っぽくなってたんだけど、これ全面はほぼ水色で、裏だけすごいこうグラデってんなっていう個体に当たりまして。
そっか。
だからもちろん店員さんはね、善意でやってくれてるんでしょうけど、もしだからリスナーさんでその柄がアソートっぽい柄のを試着していいなって思ったものがあった際は、もし新しいの持ってきますって言われても、いやこれがいいですって言ってほしいなってい
う
お話です。
確かに
あるある。
あるあるなんですか。
あるある。柄、あとニット帽とか。
ああ確かに
個体差が結構あるんで。
ニット帽あるっす、
ね、うん、これ欲しいですって僕は言ってます。
あ、試着して
僕も失敗したことあります。
はいはいはい。
試着して自分のフィットして、で、
あ、いい感じだな、
いい感じだなって言ったのを買うよ。
あ、じゃあそれ逆に失敗したことがあると。
失敗したことあります。
あ、
きつっと思いました。
そうですよね。
なんかみんな試着してるから伸びてるのかなっていう。
あ、それが
きつっ
と。逆にちょうどいいよかった、
はい、うん。
確かに。
アメリカとかだと割と現物が多いかもしれないですね。
うーん、
スニーカーとかはあれですけど、意外と店頭の在庫少なくて、もうこれ、そうですね、結構アメリカのやつ個体差が結構あるんで、
うん、
これだっていうやつ買って、
うん、
裏とかじゃなくても自分で選ぶみたいな感じはありました、
ね、
まあね、あるな。まあニット系かな、ニットとか柄かな。
うん、ニット、
うん、
まあ、サイズ感も、まあ、微妙に違ったりするやつと
か、うん、あとなんか裏から持ってきたやつが縫製汚いとかありますし、
ね、あ、逆に
チェックできないし。
ああ、たまたま、ね、
帰ってきてからはボイスはこっと糸がみたいな、
うん、
糸パターン結構あります。うわ、これ縫製汚いみたいな。
そうですね、そっかそっか。いや、だからなんかそのパターンで僕はまだそれで思って思い出したのは、僕まだビルケンちゃんとしたの持ってないんですよ。 なんか俊介さんが昔なんか似たようなこと言ってた
の、はい、ビルケンの話、
トープの話ですよね、
トープの話でしたっ
け、色ぶれ激しい問題、
うん、あれもやっぱりビルケンのトープは個体差があるみ
たいな話でした、トープって多分
そうっす、スウェードを使ったもの、
あー裏側、
僕が聞いたのはアッパーのスウェードの範囲がでかいやつは特に色ぶれ目立つ、
あ
じゃあボストンとか、
はいはいはい、
あまあチューリ
ー、アリゾナよりもチューリッヒボストンの方が色ぶれ目立つっては言ってました、
ね、ああそっか、アッパー全面を覆うやつ、はい、ストラップじゃなくて、
うん、
そっかそっか、そうなんで、まあ、もしビルケンを買う機会があったらそれも気をつけない
とビルケンは店頭です、
うん、
多分自分のサイズ全部出してくれる、
うん、
ビルケンはマジで店頭がいいっすよ、
だからまあちょっと気の利く店員さんとかだとその裏のやつのパターンももちろん見せてくれたり、うんうん、なんか昔 EG のすごいなんかウールリッチのチェックのなんかを買いましたみたいなコートを買った時には店員さんはいや結構個体差あるんで裏の方出してきますみたいな感じで出してきてくれて、あこれがなんか一番黒と赤のバランスいいかもですみたいな買い方をできた時のことをすっかり忘れてました。あれはね味わわせたくないですね。
確かに
僕が今まで裏から持ってきます史上一番適当だったのは、
うん、
ネペンテスのニューヨーク
な
んですけど、
よかった日本じゃないです、
ね、日本じゃないです、ね、
だから言おうと思った
なんか、表に出したなんかチェック寝るシャツかなんかちょっと試着しようと思って、だから表のやつがちっちゃかったんで、うん、裏から持ってきてもらったんですけど、
うん、
なんかもう似たようなやつをこう束にして持たされたんです。
どうですか？
だから似たこれの商品に似たアイテムをなんかまとめて持ってきてるんですよ。なんか1個とかじゃなくて、
ほう
なんかもう畳んでる服の束を持ってきた、あでもこれ同じ柄だからっつって、多分サイズ見てみてみたいな感じで渡されたんですけど、
ほう
チェックのシャツワンピースみたいな長いやつだったんですよこれ柄一緒だけど全然違うよなっつって、あじゃあないないっつって、
あレディースやみたいなこと、
レディースじゃないですけど、その時なんかロングシャツみたいな、
あー、はい、物がちげえじゃん、
物がちげえじゃんっていう、
あ
じゃあないわ、
あそれを店員さん広げずに、
広げずに
タバコ、オレンジチェック、オレンジチェック、
タバコと渡してきたんです。
ああすごいな。
わあそれは、
ね。ニューヨークと思いました。
わあまあ。そう。まあそれはそれでね。
印象的にね。
うん、
思い出はできるし。
うん。
うん。答えさそうっすね。答えさね。気をつけましょうかね。
どんどん小声になってくる。
まあそんなもんですかね。またちょっと来週も、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。